大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。2月に入りまして、まだしばらくは朝晩寒い日が続きそうですね。私今悩んでいるのはね、と言っても大したことじゃないんですけども、どのタイミングで汚れた車を洗おうかということなんですよ。私の車、色は白なんですけども、もうすでに2週間ぐらい前から雪道を走ったり、それが半分溶けて泥と混じったようなしぶきが上がるようなところを走ってますからね。タイヤの周辺はもちろんですが、車の下半分が、そうだな、もう4割方茶色に見えるような状態になってましてね。ガソリンスタンドのオート洗車に行ってもいいんだけど、いや、どうせまた来週雪の予報だからもう一回汚れるし、じゃあその雪が降った後にしようかなと、ずっと後回しにしてましてね。どうも決心がつかないという、そんな実にくだらない悩みなんですけどね。そう、ガソリンスタンドのオート洗車って土日は結構混みますからね。あさって平日の月曜日あたりかなとは思っているんですけども、あなたはどうしてますか？さて、話はガラッと変わるんですけども、先日 FM 善光寺でフォルサパルセーロなどを担当している宮島陽子さんがね、私安曇野へ行ってきたんですけどって話を聞きまして、僕に質問をするんですよ。あの、安曇野じゃこの時期白鳥が群れになって飛んだりするのはよく見るんですかって聞かれましてね。そういえば以前この番組でもお話ししたことがあると思うんですけどね、私安曇野 FM でも番組をやっているもんですから週に2回は行っているんですけど、今の季節白鳥が川や遊水地で何百と越冬しているってのは、皆さんもテレビのニュースなんかでご覧になったことがあると思うんですけどね。私もこれまで何度か白鳥が編隊を組んで飛んでいるのは見たことがあるんですけどね。しょっちゅう目にするっていうわけじゃないにしろ、まあ安曇野では普通に見かけるよなんて話をしたんですけども、そうそう、この話の核心はここからなんですけどね。一回私が犀川に架かる橋のそばの堤防道路を車で走っていましたら、前方の上空、そうだな、3、4メートルのところですかね、運転席から見ると本当にすぐ上のところを1羽の白鳥が飛んでいったんですけどね。何にびっくりしたかって言いますと、その距離で聞いた白鳥が羽ばたく音ですね。バサバサバサーって車の窓を閉めていてもすごく大きな音が聞こえたんですよね。名前は琥珀鳥ですけども、そばで見ると結構大きいんですよね。それがですぐに思ったんですけども、人間たちから見れば優雅に飛んでいるように見える白鳥も、あれだけ翼を激しく動かしてエネルギーをたくさん使って飛んでるんだな、自然の中で生きるってのは大変だなとね、少しだけですけどもね、気づかされましたね。きっとこれからも忘れることはないと思います。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、松田聖子さん1984年のヒット曲です。作詞は松本隆さん、作曲はホランドローズというペンネーム使ってますけどね、佐野元春さんがやっています。ハートのイヤリング。この時代の松田聖子さんは何を出しても売れていた頃で、この曲レコードセールスは38万枚ですね。今週の1曲目、松田聖子さん1984年の曲、ハートのイヤリングでした。
蔵出しコレクション。
先週ご紹介した長野市の猫道探検隊さんのメッセージにあった NHK の朝ドラ、このところ大阪制作のものの方が面白いんじゃないかっていうコメントに触発されましてね。この15年前後の朝ドラについて調べてみたんですけども、そういえばこんなドラマあったな、こんな主題歌かかっていたな、でもその後全然耳にしないなぁなんていうレアなのを見つけましたんでね。今週はこのコーナーでそれを聞いていただきましょうか。放送されたのが2006年の10月から2007年の3月までで、主演は今でもその記録は破られていないと思うんですけども、NHK の朝ドラ史上最年長、1958年昭和33年の12月生まれですから、当時47歳でヒロインを務めた藤山直美さん。はい、あの昭和の喜劇王の一人、藤山寛美さんの娘さんですけどもね。彼女が作家の田辺聖子さんを演じた芋たこ南京というドラマ、覚えていらっしゃいますか？描かれる時代は昭和40年代からなんですけども、30代独身で普通の事務員、 当時はまだ OL とは言ってなかったでしょうね。そんなヒロインのマチコが妻を病気で亡くして子供を5人抱えていた町医者の健次郎とあるきっかけで出会って結婚することになります。マチコは仕事を辞めてそんな大家族の世話をしながらも以前からの夢だった小説家になるためにいろいろチャレンジをして有名作家になるものの最後には夫の健次郎が若くして亡くなってしまうという田辺聖子さんと夫の住夫さん通称カモカのおっちゃんって呼ばれてましたけどねその一組の夫婦の半生をドラマ化したものだったんですがこの夫のカモカのおっちゃん健次郎には国村淳作家になった町子の秘書には石田歩美その他に日野翔平、田畑智子、香川京子なんていう方々も出ていらっしゃいますけども、その4年後に朝ドラカーネーションでヒロイン役を務める小野真知子さんとか友近なんて人たちもちょい役で出ているんですよね、ドラマはさすがにベタの大阪ものだったんですけども私は結構面白く見ていましたねそしてこれから聞いていただくその芋たこ南京の主題歌ですけども作詞作曲をして自ら歌うシンガーソングライターのフェイレイさんといっても日本人で本名は大橋美奈子さんといいまして1996年に20歳でデビューしていますから芋たこ南京の頃はすでに30歳、地味な曲ではありましたけどもその落ち着いたボーカルが結構気に入っていたんですけどねその後ラジオの番組やテレビでも曲がかかったり歌ったりしてるのは見たり聞いたりしたことがありませんねでは2006年度下半期の NHK の大阪制作の朝ドラ芋たこ南京の主題歌です。フェイレイの一人より二人。今はアメリカニューヨーク在住で向こうで音楽活動を続けているらしいという程度のことしか調べてみましたけどその後の消息はわかりませんね。今週の蔵出しは2006年の10月から半年間放送された大阪制作の NHK の朝ドラ芋たこ南京の主題歌フェイレイの一人より二人でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はここ何週かグラシネインフォメーションの BGM にも使っていましたこのニューシネマパラダイスの曲に乗せて映画音楽の作曲家エンニオ・モリコーネの人生とそのサウンドの秘密に迫る音楽ドキュメンタリーモリコーネ映画が恋した音楽家です。映画を恋したではなくて映画の方が彼に恋したっていうタイトルがついているところがねモリコーネという人が担った宿命への挑戦といいますかその才能を物語っているんじゃないでしょうか。まあ多くの場合モリコーネといえばこのニューシネマパラダイスやこの後 BGM で出てきますけどもクリント・イーストウッドがイタリアで主演したマカロニウエスタンの荒野の用心棒のテーマが代表曲として紹介されますけども生涯でなんと500本以上の映画音楽を手掛けているんですね。その功績によって2007年にはアカデミー賞の名誉賞を受けていまして2年前2020年に91歳で亡くなっているんですけどもこのドキュメンタリー映画はニューシネマパラダイス以降全ての作品でモリコーネと組んだ監督ジュゼッペ・トルナトーレがモリコーネの生前のインタビューを中心に彼の手掛けた音楽が使われたかつての傑作映画のシーンが挿入されていましてまたモリコーネに関わった様々なジャンルの著名人たちのインタビューで構成されています。わかりやすいところでは荒野の用心棒で主役を務めたクリント・イーストウッド監督ならばタランティーノにベルトルッチミュージシャンならばジョーン・バエズにクインシー・ジョーンズまた荒野の用心棒を見て初めてモリコーネの音楽の凄さを知ったというブルース・スプリングスティーンさらにはスター・ウォーズでおなじみのジョン・ウィリアムスなどなど本当にそうそうたる顔ぶれです。私もモリコーネといえば荒野の用心棒とかニューシネマ・パラダイスぐらいしか思い出せない方だったんですけどもねこの映画を見てみて彼のアイデアや独創性それにキャッチーな音作りなどなど改めて知ってみるとモリコーネというのは天才的な才能の持ち主だったんだと感心してしまいました。まさに天が与えたモリコーネの仕事それは映画音楽を作ることだったんだとね、イタリア映画から始まりましてフランス映画の全盛期アラン・ドロンやリノ・バンチェラの出演しているシーンも出てきますしねOnce Upon a Time in America のあの曲もそうだったんだと聞いていると若きロバート・デ・ニーロがアップで映ります。またモリコーネ自身がこれはダサ作だと感じた曲でも監督には絶賛されて採用されるなんていうことが起きていて
本人と第三者の反応のズレに悩んだりしているんですね。ですから作った曲を妻のマリアに聴いてもらうことによって客観的な判断を委ねていたなんていうエピソードも微笑ましく思えました。やっぱりそうした理解者がすぐそばにいてくれたからこそ、モリコーネの作品は世の中の評価を得ていったんでしょうね。古いのから新しいのまで映画音楽に特に詳しくなくても、映画っていうのはやっぱり音楽があってこそ成り立つんだと改めて教えてくれる秀作だと思います。今週ご紹介した新作映画は音楽ドキュメンタリー、モリコーネ映画が恋した音楽家でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーション。今週は1階の売店からのご案内です。ヨーロッパナンバーワンのカフェブランドコスターコーヒー、最近はペットボトルで販売しているのも見かけますよね。そのコスタコーヒーの入れたてが長野グランドシネマズで飲めるんです。人気商品はスタンダードなオリジナルブレンドコーヒーやカフェラテですが、グラシネおすすめの一杯はフラットホワイト。牛乳とコーヒーが半々で入っていまして、すっきりした味わいとほんのりとした苦味が絶妙のハーモニーですよ。グラシネにお越しの際は映画と一緒にぜひ入れたてのコスタコーヒーをご堪能ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
2月に入りまして、まだまだ信州は寒さがしばらく続きますけどもね。プロ野球のチームはあったかい沖縄とか九州でキャンプを始めてっていう時期ですよね。今週はテレビのスポーツニュースなんかでもそんな様子がたくさん放送されていましたけども、そこで今日のこのコーナーは野球をテーマにした映画にちなんだ曲を選んでみました。とは言ってもチャーリーシーンがワイルドシーンジャッジャッっていうね、あの大合唱とともに炎のストッパーとしてマウンドに上がって人気だったメジャーリーグのシリーズとか、ケビン・コスナーがトウモロコシ畑に球場を作るような夢のあるファンタジーフィールド・オブ・ドリームスのような作品はアメリカならではだと思うんですけども、日本ではプロ野球を扱った映画ってあんまりなくてね、覚えているのは高倉健さんが中日ドラゴンズのユニフォームを着て監督をやっていたミスター・ベースボールぐらいかな。その代わり高校野球を扱った映画ってのは結構多いですよね。そんな中の一つ、最近といってももう15年ほど前になるんですけども、漫画が原作でテレビドラマになった後劇場版の映画が作られたのが佐藤隆太主演のルーキーズです。覚えていらっしゃる方も多いでしょう。1998年から5年間少年ジャンプに連載されていまして、コミックスの単行本の総発行部数がなんと2100万部って言うんですからね、すごい数字ですよね。主人公はかつて春の選抜大会にも出場したことがある二子玉川学園高校に赴任してきた川藤浩一という若手教師です。これを佐藤隆太くんがやっています。その頃は不良のたまり場になっていた野球部を立て直すため、野球の矢の字も知らなかった川藤先生が顧問になりまして甲子園を目指すというストーリーだったんですけども、佐藤隆太くんといえば2002年のドラマ木更津キャッツアイで注目を集めるようになりまして川藤先生を演じているんですけどね、野球部員たちの名前も新庄に若菜、岡田、湯船、檜山に今岡と、まさに阪神タイガースの懐かしの選手たちの名前が使われているんです。対するライバル校目黒高校の部員たちは中畑、岡崎、山倉に粟口、尾形なんてのが出てきますからね、言わずと知れたジャイアンツの OB、 とっても分かりやすい作りになってました。テレビドラマ化されたのが2008年だったんですが、劇場版の映画はその翌年2009年に公開されています。なんとこの劇場版ルーキーズは興行収入85億円という大ヒットになりまして、2009年に公開された全ての映画の中で第1位という記録を作ってしまったんです。その主題歌を歌っていたのはテレビドラマのエンディングのテーマ曲奇跡が、この年2008年に一番多くダウンロードされたシングル曲として話題になった人気爆発の真っ只中にいたグリーンの新曲遥かでした。映画が公開されたのは5月の末だったんですけどもね、タイトルがルーキーズ卒業だったもんですから春の桜の季節のことが歌われています。では劇場版ルーキーズ卒業の主題歌、グリーンの遥か。こちらは着信音ダウンロード、あの頃はそう着メロのナンバーワンなんてのを競っていましたけどね、その数が100万を突破したというヒット曲になりました。 今週のタイムスリップムービー室は2009年の劇場版ルーキーズ卒業の主題歌グリーンの遥かでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のハージ・ジョリソンさんです。実はお願いがあるんですが、山本達彦さんの曲をかけてくださるということで楽しみなんですけども、先週のメッセージにそんな風に言いましたよね。私が覚えてるのは夏の愛人という曲ぐらいだから、夏頃になったら単発でかけましょうかって言いましたけども、かけてほしい曲があるんです。それは今バラエティで大活躍されている石原良純さんのデビュー作の映画教団で使われた主題歌のラストグッバイです。はい、気象予報士の資格も持っていらっしゃってバラエティでねたくさん見ますけども、俳優業はほとんどやっていないようですが、その俳優としてのデビュー映画教団主題歌の山本達彦さんが歌っていたラストグッバイ、どっちも覚えてませんね。正直この映画の記憶はほとんどないんですが、曲はラジオで結構かかっていたので記憶に残っています。そこそこヒットしたと思うので、大岩さんも聞けばああこの曲ねと思われるかもしれません。だったらちょうどいいじゃないですか。教団という映画のこともちょっと調べてみますし、映画の主題歌ですからタイムスリップムービー室で来週かけましょう。こう断言できるのは FM 善光寺のライブラリーにこの曲があったんですよ。来週をお楽しみにってことで期待して待っててください。で、最後の一行、ハージ・ジョリソンさんは、うちは見事に水道管破裂を起こしました、大岩さんもくれぐれも気をつけてくださいねといただきましたけど、いや水道管の破裂ってのは気をつけようがあるのかな。電熱線みたいのをぐるぐる巻いた凍結防止帯っていうのはね使ってますけども、その凍結防止帯は電気が食うので、セーブホニャララってのもつけてますからね。それをつけていても凍るっていうのはマイナス何度ぐらいなんでしょうかね。もう節分も過ぎて今日は立春ですからね。そこまで冷え込むなんてのは願い下げですけどね。続いてのメッセージはアルプス車窓さんです。中心から長野への通勤を始めて最初の冬、早起きの辛さや雪での列車の遅れにも少しずつ慣れてきました。そう、先週もいろいろトラブルもありましたけどもね、先週のムービーヒッツ夢のカリフォルニアの解説で触れていたウィルソン・フィリップス、久しぶりに彼女たちのホールドオンを聞きたくなったのでリクエストお願いします。ちなみに2月は土曜の長野勤務がなく、18日に所用で長野市に行きます。その日にかけてもらえるとありがたいですっていうんで、じゃあ18日洋楽1曲予約ということで、他の日の放送分はグラシネのホームページから聞かせてもらいます。先週分は私が知る中では最速の翌日日曜日のお昼にはアップされていて、その午後に楽しませてもらいました。担当のスタッフさんありがとうございます。こういう声をたくさんいただくんでね、スタッフも張り切って頑張ってくれています。そしてもう一枚、いつもはエンディングで AC 長野パルセイロ情報をご紹介していますけども、長野市のピースマークさんのメッセージです。今週は池田聡さんの3曲がかかるということで、私の好きなアーティストの特徴の一つに高音の綺麗な男性ということがありまして、その中の一人が池田聡さんなんです。おお、玉置浩二さんだけじゃなかったんですね。お気に入りの曲にはシングルでのリリースがない曲も多くて、中でも東京タワーを消せるならが好きなんですよね。どっかのアルバムに入ってるんでしょうね。で、シングルの曲となれば聞きたいのは第3位がジェラシー、2位は濡れた髪のロンリー、最も聞きたいのはマリッジです。この曲はその存在さえ私は知りませんでした。多分大岩さんが選んだ3曲は全部歌えると思うので、屋根仕事をしながら屋根か足場の上で歌っていると思います。そういう高い場所での仕事ですからね、歌うことに夢中になって足元がおろそかになったりしないように十分気をつけてくださいね。さあ、池田聡さんの3曲もうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は池田聡さんについて、モナママさんでしたね、リクエストくださったのは。白い箱にメッセージをいただいています。めっちゃ嬉しいです。覚えていてくれたんですね。はい、記憶力は最近あまり自信がありませんけど、脳みその隅っこの方に記憶がありました。以前は3曲もかけられるかなとか、月のなんちゃらっていう歌だったよねとおっしゃってましたが、それは月の船です。そうでしたね。代表曲のモノクロームヴィーナスのほか、濡れた髪のロンリーやジェラシー、ビフォーなどなどがヒットして、池田さんのすごいところは本人の歌のうまさ以上に、秋元康さん、湯川玲子さん、アコーディオン奏者の小葉さん、竹川幸秀さんに玉木浩二さんなどなど、そうそうたるメンバーの作詞作曲が多いことですが、面白いところでは伊藤聖光さんも作詞に加わっています。さすがにファンだけあって詳しいですね。ではその池田聡さんの3曲へ行く前に、今週はまだ洋楽の曲がかかっていなかったんで、一つ懐かしいのを聴いていただきましょうかね。70年代の終わり頃に日本でも放送されて人気がありましたテレビドラマ、チャーリーズ・エンジェル。ファラ・フォーセット・メジャースが辞めた後、シェリル・ラッドが日本でブランデーの CM ソングとしてヒットさせました。ダンシング・アメリカン。1980年、日本でのレコードセールスは21万枚というビッグヒットだったんですよ。シェリル・ラッド、ダンシング・アメリカンでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は12巡目のイです。これまでイは、石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子、稲垣淳一に伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラ、石川さゆり、そして前回11巡目は泉谷しげると、ずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は1980年代の後半に人気が出ました池田聡さんの3曲です。さっきメッセージをご紹介しましたモナママさんからね、以前インデックスで次のイが回ってきたら取り上げてほしいとリクエストいただいていたのを思い出しまして、採用ということになりました。池田聡さん、1963年7月、栃木県の今の那須烏山市の生まれで、今年誕生日が来ると還暦ですね、60歳になります。デビューした頃は23歳だったんですけども、日大の理工学部在学中からバンド活動をしていまして、卒業するにあたってバンドは解散しますが、ソロとしていろんなオーディションを受けたんだそうです。そんな中の一つ、タモリさんやアルフィーのいる田辺エージェンシーといえば、まあ芸能事務所の中でも大手の一つなんですけども、そこのオーディションに合格しまして、あの田辺商事社長の奥さんである小林あさみさんとのコラボレーションでデビューをという企画が持ち上がります。雨音はショパンの調べのヒットのすぐ後ですからね。小林あさみさんがキャラクターとして登場するスズキの自動車アルトの CM ソングとして、デビュー曲モノクロームヴィーナスが採用されまして、26万枚のレコードセールスを記録する大ヒットになりました。まあ池田聡さんの特集をやってこの曲をかけないわけにはいかない。1曲目はそのモノクロームヴィーナス。池田聡さんの1曲目は1986年昭和61年のデビューヒット、モノクロームヴィーナスでした。レコードのジャケット写真を撮ったのも、また彼のステージ衣装のデザインも小林あさみさんが手掛けるというぐらい、かなり力の入ったコラボレーションを展開しまして、それが見事的中した形ですね。オリコンオリジナルコンフィデンスのシングルチャートは最高位が9位。また当時のテレビの人気歌番組ザ・ベスト10では6週チャートインしまして、ふるさとの栃木の烏山町はかなり盛り上がったようですよ。では池田聡さんの2曲目、これもモノクロームヴィーナスに続いて鈴木アルトの CM ソングに使われました。作詞したのは小林明子の恋に落ちての大ヒットを生んだ湯川玲子さん。作曲は五代後の竹川幸秀さんに依頼して作られました。池田聡さんの2曲目は1987年昭和62年の曲です。ジェラシー。 レコードセールスの記録は8万枚ということですからね。2匹目の土壌としてはまあまあの数字ではなかったでしょうか。池田聡さんの2曲目はジェラシーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は12巡目の池田聡さんの3曲を聴いていただいています。今じゃこんな言葉使う人はまずいませんけども、あの頃の池田聡さんはメローなサウンドとかアンニュイな雰囲気とかね、言われていたのを覚えてますけどね。ルックスはそうですね、ユースケ・サンタマリアをもうちょっとさっぱりさせてハンサムにした感じでしたかね。では3曲目、これも鈴木アルトの CM ソングとして前作のジェラシーよりはちょっと売れまして9万枚のセールス、同じ1987年の曲、池田聡さん、濡れた髪のロンリー。この年のレコード大賞ではこの曲で金賞を獲得、またデビューアルバムで優秀アルバム賞に輝いています。その後は1993年のテレビドラマポケベルが鳴らなくてありましたね。そこで俳優としてデビューしているんですけども、それ以降は再びアーティスト活動に重点を置いて、今も現役ライブを中心に活動しているようです。今週のインデックス12巡目の E は池田聡さんでした。ということで、来週以降のインデックスまた簡単に説明しますけども、次のうは宇崎竜童さんのダウンタウンブギウギバンドと後ろ指刺され組、それに上田千佳と花稜便、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、それ以降は毎回3組3曲で、ウィークエンドに海原千里麻里、上田雅樹うなずきトリオ、内田あかり後ろ髪引かれたいなどなどやってきまして、うは2021年の5月に終了を完結しています。続く絵ですけども、エポと NSP を3曲ずつかけた後、ずっと3組3曲 H2O やエコーズ、エマニュエル・ボーやエリチエミなどなどやってきまして、2020年の5月に終了を完結しています。そこで来週はオに行きますね。オはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコース、それから小倉圭、大橋純子、岡崎由紀に尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子とずっと3曲ずつかけてきまして、そういえばこのところインデックスのコーナーは山本雅之さんに赤い鳥、そして今週の池田聡さんと、ちょっとアイドル系はご無沙汰してるもんですから、さっき後ろ指刺され組とか後ろ髪引かれたいとか言っていてね、思い出したんですが、おにゃんこクラブの本体はまだやっていませんよね。まあ良くも悪くも1980年代半ばから後半にかけての日本の音楽シーンの一大ムーブメントではありました。今思えば男の子は結構喜んでいたけど、女の子はあんまり乗ってなかったな。私もまだ当時20代後半ぐらいでしたからね、興味がなかったといえば嘘になりますけども、来週のインデックス O はおにゃんこクラブの本体ですから、ユニットとかソロの曲は書けませんよ。メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれましたね。大岩さんの先週の質問にお答えします。そうそう、学校で雪かきをするってどんな風にやってるのって聞きましたもんね。雪かきは部活動ごとに割り当てられています。例えば私が所属している科学部は昇降口をやるというように場所も割り当てられています。ああそうなんだ。でまた曜日ごとに雪かきをする部が違っていて、月曜日は男子テニス部というように割り振られています。ですから私はこの間水曜日に担当しました。お分かりいただけたでしょうか。ということは火曜日に降った雪、それを水曜日に雪かきするってのはたまたまの巡り合わせだったんだね。正直言えばとほほ、なんで水曜日なんだよと思ったことでしょう、きっとね。そしてこちらはシネマスタジオの前の白いボックスに入っていました、クマチーズさんからのメッセージです。今日はアバターを見に来ました。お、13年ぶりの新作ウェイオブウォーターですね。アバターの最初の作品を見た時には特別な感動はなかったのに、今回続編を見たらとにかくすごかった、感動です。ぜひおすすめします。次回からはぜひどの辺をすごかったと思ったか手短に書いておいてください。よろしくお願いします。やっぱり映画館のスクリーンで、しかも 3D で絶対見た方がいいですよ。 DVD やテレビではなく、まずは映画館に来てくださいというね、絶賛のメッセージですけども、そういえば一時に比べると 3D ってほとんどなくなってしまいましたからね。 そういう意味では13年前の 3D 映画の走りだったアバター、ジェームス・キャメロンとしては責任を感じたんでしょうかね。 3D を復活させましたもんね。 3D にふさわしい映画だったらば、これからもいろんな監督がたまに作ってほしいもんですけどね。そして最後は高山村の泳ぐちくわさんです。大岩さん、お誕生日おめでとうございます。メッセージが遅くなってしまってごめんなさいといただきました。1月26日だったんですけどもね、覚えていてくださったんですね。ありがとうございます。これからも魅力的な大岩さんでいてくださいねって。どこをどうすれば魅力的な65歳高齢者になれるのか、なんかヒントがあったらね、ぜひ教えてください。目指す70代は三宅裕司さん、それをこの5年間の私の座右の銘にしたいと思っています。このところ大雪で参っています。豪雪地帯とはいえ雪かきは応えます。まあ豪雪地帯、秋山号なんかに比べればまだ大したことないかもと思うと、少しは気が楽にならないかな。こんな時は古民家カフェで癒されるのが最近の楽しみです。以前ね、長野市内の古民家カフェを巡るのが最近の趣味ですなんていうメッセージをいただいたのを覚えてますけども、どっかまた近くにできたんですか？須坂あたりですかね。また面白いところを発見したら教えてくださいね。よろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。